ようございます。新しい朝いかがお過ごしですか？今日も光とともにで爽やかな一日をスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。大王製紙の元会長がギャンブルで出した巨額の借金の穴埋めのために会社の金を不正に引き出した事件がありました。その額は105億円にも上ると言います。背任罪で逮捕され実刑判決を受けて現在服役中ということです。井川氏はワンマン経営で知られた創業者の孫ということですので、ティッシュ御曹司などとマスコミで面白おかしく取り上げられました。売り家と空用で書く三代目などのことわざがあるように、苦労知らずのボンボンが会長を継いで会社をめちゃくちゃにしたのだろうと私も思っていました。服役中であっても本は書けるようで、この井川氏が手記を出版いたしました。芸能人との豪遊でも知られたそうで、関係した人たちは実名で書かれて大慌てだという話も聞きます。しかし私の興味を引いたのは新聞の書評の評価でした。前半はビジネスの手引き書として読めるくらい見事な手腕を発揮した人物だというのです。私の勝手な思い込みは間違っていて、苦労知らずのボンボンではなかったのです。現役で実力で東大に入り、中高の祖と言ってもいいくらい低迷していた会社を再び成長路線に乗せることに成功しています。頭も良く実力も持ち合わせた人だったのです。それだけに後半の転落の告白との落差はあまりにも大きすぎるというのです。これほど優秀な人物がどうして海外のカジノで身を持ち崩していったのだろうかと思います。この式に著者は溶けるというタイトルをつけました。まさに人生が溶けていくという悲しみがこのタイトルから聞こえてくる気がします。世界文学史に不滅の業績を残した文豪ドストエフスキーもギャンブル中毒でした。知性とは関係ないところで人間を蝕む心の暗部が誰にでもあるのかもしれません。新約聖書ロマ書7章にパウロの叫びが載っています。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。それぞれに状況は違いますが、溶ける悲しみに誰も無縁ではありません。主よ憐れみたまえという叫びは私たちが皆どこかで叫ばざるを得ない言葉なのでしょう。
この番組はセブンス・デー・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお、毎月抽選で30名様に豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズをプレゼントしております。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。宛先は郵便番号 540-8547 ラジオ日経光と共にの係、郵便番号 540-8547 ラジオ日経光と共にの係です。ではまた明日のこの時間にお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。